ここでスピナーからのお知らせです。今お聞きのこのポッドキャストへ御社のブランドやサービスの広告を配信できるようになりました。メッセージを届けたいお客様の属性に合わせてスピナーのオリジナルコンテンツに御社の広告を配信してみませんか。概要欄の URL かスピナー .com のコンタクトよりまずはお問い合わせください。Spinner。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ、今回も先週に続いて僕の一人喋りでお届けします。さあ、先週はフライヤーの講座、拙い自分を観察する、理想像のオートエスノグラフィーというね、僕とドミニク・チェンさんの二人でお届けするワークショップ講座の意図と舞台裏お伝えしましたよね。で、まあ、どこまでも表現すること、作ること、まあ、そういった行為について考えているよという、まあ、そういうことなんだけれども、ちょっと関連して、派生エピソードをお届けしたいと思ってるんですよ。で、特に今日は、創造と生成、まあ、クリエーションとジェネレーションですね。まあ、こういうテーマについて考えてみたいと思います。これどういうことかっていうとね、単純化して言うならば、創造、クリエーションといえば、作家が何かを作る。っていう01みたいなのを想像するかもしれません。で、生成といえば、例えば最近生成 AI なんていうふうによく言いますよね。テクノロジーが生み出すものというのを想像するかもしれません。じゃあ、創造と生成っていうのはアナログとデジタルっていう図式で合ってるんだっけとか、創造と生成っていうのは対立するんだっけといった疑問をちょっと考えてみようかなと。で、これね、作ることの本質にかなり、関わってくる大事なテーマなんじゃないかなと思ってるんですよ。で、去年僕がよく話していた作ることと作らないことの淡いっていうテーマ、まあ、模倣するとか、一見自分が何か新しいものを生み出していないという行為の中にもすごく作る的なものが混じり込んできちゃうっていうね、そのグラデーションの話してたけれども、これに関連するし、なんでこの話を突然しようと思ったかっていうとですね、先日東京都現代美術館で行われていた展覧会、シナジー創造と生成の間っていう、まあそういう展覧会があったんですけど、3月3日で終わっちゃったんですけどね、まあ、これを終了直前に見てきて、まあいろいろ考えさせられた。これを受けてちょっと展覧会を振り返りながら考えてみたいなと思います。ではまずは展覧会の振り返りから入ってみようかなと思うんだけれども、この東京都現代美術館 MOT ですよね、ミュージアムオブコンテンポラリーアートって清澄白河の駅にあって、それこそあのブルーボトルコーヒーの日本の最初のお店は清澄じゃなかったかな、たまに行く人もリスナーの中には多いんじゃないかと思うんですが、ここでシナジー創造と生成の間という展覧会が行われていました。新しいものを作るっていう創造と、生成っていうのは生まれるに成長するとか言って生成ですね、ジェネレートされるっていうやつですね。で、これ面白かったんですよ、展覧会として。で、いろんな意味で面白かったんだけど、すごく好きな作品がいくつもあったよっていう、スペキュラティブデザイン的な映像もあれば、ギョッとするもの、笑えるもの、感動するもの、複数ありましたけれども、あとね、サテライト展示に友達が関わっていて、VR と建築を研究している石田光平さんって、このラジオのゲストにもかつて来てくれた彼が、博士論文の内容を展示していたりして、体験型の VR をね、展示してもいて、これがすごく面白かったですね。まあ、っていうのがあるんだけど、まずはこのシナジー創造と生成の間の展覧会公式ウェブより、これどんな展示だったのっていうのをこう読み上げながらね、振り返ってみますね。で、これは 若手作家の作品を中心に現代美術の一側面を捉えるっていう問いかけや議論の始まりを引き出すグループ展のシリーズで19回目だそうです。でこの展示ではアーティストの想像力や手仕事による創造と近年社会的に注目を集める NFT や人工知能、人工生命、生命科学などのありようを反映するかのように自動的に生まれる生成との間を考察する、まあ創造と生成の間を考察するっていうね、そういう話です。メディアアートとかデジタル的なものを使った作品っていうのはある時からどんどん増えてくるわけですけれども、作品がアナログなのかデジタルなのかっていう話題もあるし、近年はよくビッグデータとか AI 機械学習みたいなそういうものも増えてきてますよね。だから手仕事の世界とデジタルの世界みたいなのがまあ共存したり組み合わさったりしてるっていうのが今なのかもしれない。で、それらについて新しい視点を与えてくれるようなものというので11組の作家、50点の作品を展示するっていうのがこの展示だったそうです。で、このね、展覧会の紹介文はこういうふうに締めくくられてるんですね。本展の試みを通してこれまで対立的に捉えがちであった創造と生成、アナログとデジタルのありようを見直し、それらを超えて両者の間に生まれるシナジー、相乗効果を見つめ、私たちの知覚の広がりを問いかける場が生まれれば幸いです。で、まあ、そんなことを言っている。で、まあ、この展覧会では、創造と生成を対立概念とは捉えていないっていうことが触れられているんだけれども、まあ、少なくともそれを大まかにアナログとデジタルに重ね合わせていそうだっていうのは、まあ、なんとなく見えてくるよねと。ちなみに美術手帳オンラインが記事化している文章もちょっと読み上げる、一部読むと、タイトルにある創造と生成はそれぞれアナログデジタルを指しており、アーティストらの想像力や手仕事による創造と、昨今社会的にも注目する人工知能 NFT などの生成の間に生まれるものに注目するっていう、もうこれ、まあ、さっきの話ちょっと重なりますけど、まあ、こういうふうに少なくともこのアナログデジタルの対立みたいなのを創造と生成って言葉に重ねてるっていうのは、まあ、なんとなく見えてくる。でね、まあ、当然思うんですよ。これ創造と生成って全然アナログとデジタルの対立に対応しないんじゃないかな。まあ、大まかに分けるとそう言える部分はあると思います。例えば彫刻する、油絵を描くってのはなんか想像っぽいし、でメディアアートでセンサーを使ってアクチュエーターを使って例えば人が通ると何かが光るとか模様が変わるみたいなのはなんか生成されてるよね。それは大まかにはいる部分あるんですけど、あくまで大きな傾向に過ぎないっていうか、本質はむしろ全然違うっていうような気がしてきたんですよね。で、すごくシンプルに言うならば、例えばドミニク・チェンさんが扱っているヌカボットみたいなのは微生物が生成するものですよね。ぬか床だから。だから微生物が発酵するとか、その微生物自体が増えたり減ったり化学反応を起こしたり変化したり、これどこまでも超アナログなんだけど生成的じゃないですか。つまり自分は作ってない、ぬか床を管理してるけど自分自身がぬか漬けを01で生み出したとは言えないですよね。自然の営み、アナログの極み。まあ、でもそれをデジタルで補うっていうところが面白いんだけどね。で、このアナログデジタルみたいな捉え方でいいんだっけっていうことをちょっと深掘りしてみたいなというふうに思ってるんですよ。さあ、で、僕がよくしている議論で、まあ、そもそも純粋な創造01のクリエーションみたいなのは、まあ、存在しないんじゃないかっていう話、よくあるよね。よくしてると思います。それちょっと振り返ってみたいんだよね。まあ、厳密に創造っていうのはないんじゃないかっていう議論。これは、現代美術家の杉本博さんが、かつて2008年に、新潮の雑誌に書いたある文章でも同じようなことが語られています。ちょっと読み上げるね。およそ人間の営みにおいて作り出される創造物において、真にオリジナルであるということがあり得ようか。そもそも人間そのものの再生産が遺伝子情報を両親から半分ずつ受け継ぐという複写行為の繰り返しではないか。真にオリジナルであることは無から有を生じせしめる行為であり、いわば神の領域に属する。 という。なので、まあ、人間そのものが遺伝子のコピーまたはコピーミスからできていて、どっちかというと01じゃなくて、写し取るとかコピーするもしくはそのコピーの失敗でしかないっていうことは、まあ、前提としてある。で、実際に杉本さんは2022年に本家撮りという展示を姫路市立美術館で展開していましたけれども、これは自分自身のあらゆる作品っていうのが過去のどんな先行作品に影響を受けたかというのを、まあ、ビフォーアフターみたいな感じで、あの元ネタと自分の作品みたいなのを併置する形でですね、展示するという、そういった取り組みでした。で、タイトルからしても本家撮りなんですよね。和歌の伝統技法ですけれども、まあ、過去に作られた和歌でみんなが知っているもの、まあ、いわばコモンズになっている、有名な歌というのをあえて一部弾きながら、そこに自分なりの解釈を当てはめていくっていうことですね。こういう本歌取りとかもしくはレンガっていうのの面白さっていうのは、正しく細やかに読み取るっていう精読と、あとは語読が両方必要なことだと思うんですね。つまり過去の作品を与えられたままに丁寧に読み取るっていう行為と、そこから逸脱するっていう一見矛盾することを両方やらなきゃいけない。意味を引き継ぎながらもちょっとずらして元のものから離陸していくっていうことですよね。離陸する前にまず正確に正しく読む、そしてちょっとずらしていく。で、世界をどう読み解くかっていうことと、何を新たに注入するかっていうのをグラデーションとして扱うっていう、そういう事例だと思うんですよね。面白いじゃないですか。で、杉本さんはこういうふうにも言っています。日本文化の伝統は旧世代の時代精神を本家取りすること、つまり古い時代の感性精神を受け継ぎつつ、そこに新たな感性を加えることで生まれてきたものであろう。で、まあ、展覧会に寄せては、日本だけでなく世界中の文化に本家を求め、自身の創作においても本家取りを試みたいっていう風にね。なので、千利休の見立てとか、マルセル・デュシャンのレディメイドの考え方を参照しながら、ご自身の作品と元ネタを同時に展示するっていう、まあ、そういうことをやっているわけです。まあ、思えば、人間はね、生まれた頃から真似を始めるわけですよね。僕たちが言葉を覚えるのは全部他者が話して他者が書いたものが元ネタで、それを自分なりに再構成して、順番を変えることで何かを伝えようとして喋、ったり書いたりする。で、もちろん新しいことを言ってるつもりになるんだけど、材料は全て他人から与えられているもので成り立っているっていう。しかもこれは新しいぞと、少なくとも新しい言葉の組み合わせだぞと思っても、気づかずに先人が話したこと、発信したことをなぞっているだけかもしれません。知らず知らずのうちに、または無意識的に車輪を再発明してしまっていることに過ぎないかもしれない。でもね、それは新しくないかっていうと、そうでもないと思うんですね。もちろん組み合わせが新しいよということはあるかもしれないし、同じ、仮にね、同じ組み合わせだったとしても、今の時代にそれを言うと、その言葉を発信すると新しい意味をまとうんだよと、新しい息吹を得るんだよっていうのは十分あり得ます。まあ、例えば、行動をしないことは、体制に賛成したのと同じだっていうような言葉を、学生運動の時に語る。もしくは、それがブラックライフスマターの時に語るっていうのは、微妙に意味が異なってくる可能性がありますね。というのは、ソーシャルメディアみたいなのが普及しているから、みんなが発信する方法をちょっとずつ手にしているっていう時代において、なんか難易度が変わっているっていう意味でね、なんか同じ言葉でも違う意味を帯びる可能性があるっていう、そういうことは常にあるんだと思ってます。で、人に与える影響っていうのも時代によって変わってくるので、同じコンセプトでも歴史の一回戦の中で何回も評価され直していく可能性もある。もちろん変わんない可能性もあるんだけどね。さあ、ここで言いたいことは何かっていうと、想像すること、クリエイトすることっていうのを神聖視しすぎてはいけない、特別視しすぎてはいけないっていうことをですね、01という幻想から離れよう。それは天才の仕事じゃなくて、もちろん天才的な人もいるんですけれども、でも誰しもが、天才的な人も自分自身も、誰しもが他者からつながれてきた連綿とこのリレーされていくクリエーションの輪の中にいると。 それでいいんだと。真似からスタートしていいし、最初から何かが湧き出してこなくても、何かをまあなぞる形の中から新しい輪っかがまあ生じればいいんだよと。それが誰かの許しになって遠慮せずものを作れるっていうのがもっと広まった方が世の中が面白くなるじゃないですか。みんなが黙ってるより喋ってる方がなんか聞こえてくるじゃないですか。っていう話はね、よくこれまでもしてることで、去年までのフライヤーの講義とかこの番組でも語り尽くしてきたことだと思います。で、実際このシナジー創造と生成の間の展覧会でも似たようなことを言ってる人がいるんですね。花形慎さんという人はこういう言葉を寄せていました。私のオリジナルな創造行為として生み出されたはずの作品は、私を取り巻く資本主義的欲望、過去の記憶、他者との関係、あらゆる環境から私のシナプスを介して嫌をなく生成されたものだった。つまり創造と思ってたけど結局生成されたものだったっていうね、そういうこと言ってますね。だが一方で、それを主体的な創造として見ることはこの規範的社会において生成的な行為が生き残るための方便であり、私自身が自らの存在価値を承認し人間として死なないための手綱でもある。つまり01の創造と思い込んでるけど、まあ実は他者によって作らされている生成的な側面があるけど、それを創造だというふうに、まあ、見なすことができて、それによって自分自身がまあ生きながらえることができるんだよっていう、そういったまあ俯瞰した目線を言葉にしてくれていますね。で、一方で、この創造と生成っていう話にまた戻っていくとね、これは実は大きく異ならない、やっぱりグラデーションの中にあるんじゃないかっていうのをヤンツーさんという人が語っています。すべての芸術作品は創造性と生成性のグラデーションの中にあり、絵画や彫刻などオーソドックスなメディアによる表現は創造性が強く、新しいメディアによる表現は生成性が強いものが多い。これはちょっと一理ありそうですよね。つまり、まあ、大まかに時代にも対応するんだけど、現代になるとメディアアートっぽいものも増えてくるから、何かがジェネレートされる、生み出される系の生成系が増えてくるっていうのは確かに言えそうです。つまり、なんか人が動くと反応するとかっていうのは生成系の一個だけどね。菅野壮さんっていう人はこういう言葉を寄せてます。私は今まで展覧会期間中を通して何かが生成され続ける作品を多く作ってきた。それはメディアアートにおいては常套手段であるっていうことを書いてます。まあ、例えば具体例、なんて言うんでしょうかね。この展覧会ではないんだけど、例えば岩井俊夫さんっていう人が20何年か前にマシュマロモニターっていうのを作ってるんですけど、マシュマロマンみたいな、ムニュムニュっとした白い可愛い彫刻の中に、モニターが埋め込まれてるんですね。で、まあ、外部のカメラによって、その作品の前に立ってる自分の姿が映り込むんですよ。でも、その映像っていうのがちょっと波打つように変形する。ギザギザ変形していく。水平な細い線状に分断されつつ、ちょっと揺れ動いたり、自分の体を動かすことによって変形しちゃうっていう映像なんですね。で、これ ICC のウェブを読みながら今話してるんですけど、よく見ると止まってるものは変化せずに動くものだけが映像の中で変化し続けるっていうのに気づくっていう。これ何やってるかっていうと、ビデオで撮影された映像を一回コンピューターに取り込む。画面を描画する時間を遅らせるっていうことをやってるんですね。つまりどういうことかっていうと、一枚一枚の画像が連なると映像になるんだけど、それを書き換える時間をちょっと遅くすると、位置の変化っていうのが少しずつずれていって、うにゅうにゅうにゅうにゅうってこうなっていくっていう。で、自分の体がうにゅうにゅうしてるぞっていうのを見ながら、鑑賞者は体を動かす。で、作品と対話するような感じで行為が変わっていくっていうね。だからインタラクティビティ、相互作用すること、参加できることっていうのが、まあ、メディアアートの面白い特徴な一個だとするならば、まあ、こういうのがまさに生成されるっていうふうに言えるんじゃないかと思います。じゃあ、まあ、なんていうか、アナログデジタルと創造生成っていうの、違うんじゃないかって僕の問題意識はどうなっていくのかっていうね。いや、いろいろあると思うんですよ。つまり、生成されるアナログ作品ってなんて実はたくさんあるんじゃないかと思うのね。例えば自然現象をモチーフにしたものはそうで、中谷藤子さんという霧の彫刻家の方がいらっしゃいますね。 空気の中にこう霧を散布するそういったデバイスを使って広い空間の中でこうファーっとこう霧を出すんですよ。例えばアメリカのグラスハウスってフィリップ・ジョンソンの建築の周りにファーっとこう霧を出して、その霧全体をもってして彫刻だと呼ぶっていうようなそんな作品があるけど、あれはもうなんていうか生成されてる自然現象っぽいですよね。アナログじゃんと思うんですよ。もちろん電気を使ってるんだけど、見てるもの自体はどこまで行っても自然の現象がモチーフになっているっていう。で、最近東京で見られたものだと、例えばオラファー・エリアソンの一連の作品が麻布台ヒルズで展示されてましたよね。特に初期の作品はかなり生成っぽいの多いなと思うんですよ。例えば砂漠で太陽の光を集めてレンズで集中させて紙の上に焦げを作るというような作品がある。これも自然現象。または暗い室内で水を噴水のように噴射するんだけど、真っ暗の中でパッと一瞬フラッシュライトを当てることで形がすごく有機的な水しぶきの一瞬の姿っていうのをこう捉えて、人間の目には時間が止まったように一瞬の水の姿が、柔らかい姿が見えてくるっていう、そういう作品もあります。で、他には色素と液体を使った作品もあって、まあ、デコルコマニのように流体が織りなすこう繊細な模様、こう色が完全に混ざり合う前のマーブル状の渦っていうのが紙に転写されてるのもありますよね。で、全て自然現象を扱ってるんだけれども、これも全部アナログですね。で、ちょっと問いが展開していくんだけど、こういう時、まあ、作家は何を作ってるのか。もし自然現象が作品を生成しているというならば、作家は何をしてんだっけ？生成を手伝っている。もうそれは一個言えそうですね。何かを想像しているのか。本人が絵筆を取って何かを創作想像しているというよりも、まあ、自然現象が必然的に起こす造形を作品に取り入れてるっていう方が正確ですよね。で、自分自身が旧来的な意味で絵筆を取ったり彫刻刀を振るってるわけではない。なんでかというと、最終作品は紙が焦げてる燃焼の模様だし、水しぶきが見せる一瞬の姿だし、流体が描く色彩のマーブルの模様がアウトプットなわけだから。でも、それらの自然現象っていうのは、オラファーの介入なしには見えなかったっていうこともまた同時に正しいと思います。で、彼は、その自然現象が作品の上でしっかり知覚可能になるように、生成プロセスをしつらえたというのは言えそうですよね。つまり、適切な場所で、適切なタイミング、大きさで、その度合いで焦げをコントロールする。水や色がそこでダンスするっていう状況を作んなきゃ作品にならない。彼は一連のシステムを作っている。中村雄二郎という人がいるんですけど、大体こういうことを言ってるんですよ。実践とは人間が責任を持つ行為によって、隠された現実の初相を引き出すことである。この隠された現実の初相を引き出すっていうのが面白いなと思ってて、人間が創造的に何か行為すると、行為によって何か引き出されて、それが強度を持ち得るってことなんですよね。オラファーが切り出したのは、自然現象なんだけれども、それをどのように切り出すかっていうところに創造性があるっていうことなんだと思うんだよね。ちゃんと見えるようにした。で、これちょっと捉え方を変えてみようと思うんですね。自然現象を扱うとか生成されるためのプロセス、システムを想像するみたいな話をしてたんだけど、これは何なのかなと、どうやって捉えられるのかなと思った時に、例えば関数を設計するみたいにも言えるんじゃないかなと思います。関数って数学で出てきますよね。例えば中学生になってすぐ y イコール 2x プラス1みたいなの習うじゃないですか。これ一次関数ってやつですよね。x という変数に1を代入すると 2x プラス1は 2×1 プラス1だから y が3になるよっていう簡単なやつありますよね。で、この一次関数っていう、まあ、いわば箱だとしたときに、この関数が1っていうのを箱に入れると3っていうアウトプットが出てくる。で、他の数字入れ、例えばマイナス5を入れるとマイナス9っていう結果が出てくるみたいなことになるわけだけど、箱の中に何かを入れると結果が生成されるよと。その箱をデザインすることによって人が何か驚いたりしんみりしたり美しいと思ったり頭を抱えたり、そんなものが出てくるかもしれないみたいな、そんなことですよね。 まあ、関数はすごく繊細にデザインしなければ、まあ、ただのよくわからないガラクタ箱になってしまうかもしれない。まあ、どんな大きさのもの、どんな時間軸を扱うもの、どんな材料でどんな見せ方をするものかっていうのをすごく綿密に練らなければ、自然現象が絵筆を取ってくれないってことになるわけですよね。その質量を作んなきゃいけないと。ドラえもんの漫画の中にメカメイカーっていうやつがあったような気がします。小学生の頃の遠い記憶なんだけれども、僕たちがイラストですごく拙いしょぼいロボットとか機械の絵を描くと、マシンがですね、メカメイカーっていうマシンがその絵を解釈してくれて、完成形を取り出してくれるんですよ。でもこれは何が起こってるかっていうと、ラフな手書きの絵をしっかりした絵に生成 AI 的に解釈してくれて、その 3D の絵を図面に落とし込んでくれて、つまりどういう構成部品で成り立ってるのかっていうのをリバースエンジニアリングして図面にして、部品の形でアウトプットしたものをさらに組み上げ直して、使える形でポコンと出してくれるっていうのが、まあなんていうかメカメーカーですけど、これも一つの関数、一つの箱と言えますよね。ということで、まあ、現代的な作品でこういう生成を頼りにすればするほど、最終的なアウトプットとの関わり方が間接的になってくる。メタになってくるってことは言えそうですね。距離が遠くなっていくっていうことでしょう。直接アウトプットに寄与するんじゃなくて、まあ、アウトプットする仕組みに寄与するっていうのが生成と言えそうです。だから一歩引いて俯瞰的に作品が生まれるプロセスを観察すること、が、まあ、プロセスを想像することが一個あるよと。で、これってね、実はメディアアート以外にも常々行われてきたことかなとも思うんですよ。例えば、ジョン・ケージの4分33秒っていう作品は、自分ではピアノは弾かない。けれども、観客が出すノイズとか、ギリギリ聞こえてくるその耳の中の、あの血液のこの脈動みたいなものが生成されていってしまう。偶然だったとしてもそれが生まれていってしまう。その場を失らえているのはジョン・ケージであると。もしくは、小野陽子が、あの、グレープフルーツという作品でね、命令形から始まる一連の、その作品を、言葉の作品を作ってるわけですけれども、これも、作品を読んだ人が、想像しなさい、イマジンと言われて、何かを頭に思い描く、そのシステムを作っていると言えそうです。だから、まあ、アナログの生成っていうのがちょいちょい、世の中には存在するよね。じゃあどういうふうに捉え直すと面白いかなというと、まあ、さっきの距離が遠くなっていくっていうのはなんか一理ありそうです。結局メディアアートみたいなものってそのシステム全体が大きな道具だよね。まあ、結局どんな作品制作もアナログでもデジタルもみんな道具を介して制作するわけですよね。メディアアートは道具がでかい。だからインプットとアウトプットがちょっと遠くなる。例えば体を動かすと映像がぐにゃぐにゃするっていうのはだいぶシステムをめちゃくちゃ作り込まないとそうならないわけ。道具がでかいわけですよね。だからメディアアートっぽいものは道具が自分の体からどんどん離れていって大きくなっていって複雑になっていく。離れるほど大きくなるほど複雑になるほど関数の結果も予測不能になりやすいでしょうと。だから、まあ、こういう大きなシステムを作るっていうのは世界との対話が必要になる。他者との対話みたいなのがどんどん必要になってくるということは言えそうだなと思いました。じゃあ一方で、小さい道具はどうか。彫刻とか絵画は、絵筆とか彫刻刀が道具ですけど、これはメディアアートに比べたらやや小さい。もしくは道具を使わない制作があります。手びねりの作刀みたいのは手を直接使ってるし、ダンス、踊りみたいな表現行為ってのは自分の身体があればできるっていうね。でもこの場合も自分の手とか体全体が道具だとみなすことはできそうです。まあ、こういう小さな道具を扱うっていうのは、だんだんと自分自身との対話っていう側面が強調されていきそうだなっていうのも思うんですね。自分と対話するのか、自分の中の内なる他者と対話するのか、みたいなことを考えていくと、先週考えていたテーマにも近づいていきそうです。まあでもここまで考えてみると、どうだろう、ここもなんか別に分けなくてもいいのかなみたいな気もしてきます。だって道具が大きくてもちっちゃくても自分と対話するし世界とも対話する。これは変わりないかもねと。そうするとこの展覧会の説明文とあんまり変わらなくなってくるんだけど、想像と生成っていうのは全然対立軸ではなくて分けすぎては面白くない。この分けられなさに個別に 立ち向かっていくっていうことが面白いんだなっていうことに、まあ、戻ってくる。ただまあ一個だけ言えるのは、アナログとデジタルっていうので想像と生成を分けるっていうのは、なんかだいぶ違和感あるぞっていうことだけね、一個確かめておきたかったっていう、そういう側面はあるでしょう。さあ、ここまで話してきて、なんとなく思い出すのは、つい先日対談したブルーボトルコーヒー代表の伊藤亮さんのことです。で、僕がね、去年の終わりからライカを使って、こう、光を写すってことをやって、写真をやってるわけですけど、彼も最近ライカを始めたんですね。で、きっかけは、人のカメラを触ったことということで、彼が語ってたんですけど、レンジファインダーでこう、ピントを合わせる。で、シャッターを押した瞬間鳥肌が立ったっていうことを彼は何回か僕に語ってくれました。シャッターを押した瞬間に鳥肌が立ったってなんかね、なんとなく意味がわかる気がするけど、でもその時彼の体に心に何が起こったのか、もうちょっと知りたいと聞いてみたんですよ。何が起こったんですか。で、何が起こったんだろう、ちょっとはっきり思い出せないし、はっきり言語化できないなって言っていたんだけど、粘り強く待っていたら、撮る体験そのものに感動したんだと思うというふうにおっしゃってました。撮った結果、どんな絵が浮かび上がってきたかっていうのはその時は気にしてないそうなんですね。で、実際これは彼自身が人に借りたんじゃなくて自分でカメラを買った後、アメリカに持ってって、で、自然の写真を撮ったそうなんだけど、その時も全く同じ感覚を得たそうです。写真を撮る行為の方が大事であって、撮れたものは二の次だっていうんですね。つまりシャッターを切ること自体が目的であるっていう、それができれば結果としての写真は、まあ、副産物に過ぎないっていう考え方です。でね、このアプローチ僕めちゃくちゃ好きなんですよね。たまたま写真がかっこいいのはものすごくいいものが生まれたなら最高、これは当たり前なんだけど、つまりアウトプットそのものを否定したいわけじゃないんだけど、シャッターを切るのが楽しいなって思えるのってめちゃくちゃいいじゃないですか。事故との対話そのものが成果になる。副産物として写真が残る。これは先週話していたフライヤーのワークショップでみんなと分かち合いたい考え方だなと思ったりもしました。アウトプットの出来が悪くても自分を責めなくていい。なんでかというと、シャッターを押した瞬間がもう楽しいからっていうね。で、プロセスを楽しもうっていう掛け声は誰でも言えるんですけど、本当に楽しめるんだっけっていうのはすごく難しい問題なんですね。納得できるか、実践できるか、これ全然簡単じゃないと思ってます。でも簡単じゃないんだけど、自分が何かやった時にそう思える行為があるはずなんですよ。で、たまたま伊藤亮さんにとっては、僕にとってはそれがカメラだったかもしれない、他の人にとっては他のものがあるかもしれない。で、騙されたと思ってっていう言葉がありますが、最初からそうなるものもあれば、途中からだんだん楽しくなってくるっていうものもあるはずで、最初のつまずきのまま継続することができないと、こう自分を騙すことすらできなくなってしまう。だから、上達を目的にせずに、一回騙されてみるっていうのがすごく大事かもしれなくて、今回、このね、先週たくさん話したワークショップでやってみたいことは、まあ、こんな風に自分を騙してみる。成果を出すことじゃなくて、とりあえずその瞬間を楽しむっていうきっかけを周りの人と一緒に作ってみよう。そういうことにもつながってきます。さあ、ということで、想像と生成というキーワードを元に、フライヤーのワークショップに関連していろいろ考えてみました。タクラムレディオに関するメッセージや感想は X からハッシュタグタクラム813をつけてポストしてください。 TAKRAM 数字の813です。また、僕渡辺幸太郎への質問や相談などは DM でも受け付けています。番組オフィシャルアカウントのアットマークタクラム813をフォローして送ってください。
ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか。 お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。